舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということで毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
あら、マイク上げるとこ間違った、こっちかごめんなさい、
はい、リピート、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はいはい、さあ9月になりました。時田さん、高校の授業にも行かれてますけど、もう始まってるんですか、2学期は。
ですね、今日は、ね、お休みでした ね、
でね、
来週から毎週木曜日に僕行ってるので、
はい
はい、来週からです、ね、新学期に入ってね、不登校の方もいらっしゃるので、うん、さあ来てくれるかな、ちょっとワクワクしてます
本当ですね、
はい、
不登校といえばね、うちの子今日学校行かなかったんですよ。
素晴らしい
あの先ほどね、舞鶴市内、現在雷高潮注意報は、うん、発表されていますとお伝えしたんですが、うんうん、なんかね、うちの子供たち、
うん、
今日は心の中に、うん、大雨洪水、うんうん、なんだっけ、雷警報が出てるから学校には行けないとか言ってい
いね、心のね、非常事態宣言ですね
あ、それは学校どころじゃないなって思って一応ね、その自分の気持ちを先生に、うん、まあ、うん、伝えなさいということで、学校にはとりあえず朝連れてったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりなんかね、気が乗らなかったみたいで、うん、やっぱ先生はおいでおいでって言ってくださるんですけど、なんかね、警報が出てたみたいです。
なるほど、それは大事なことです、うん、はい、でも先生はちゃんとこう受け止めてくださったんですかね。
もうそうですね、もう無理やり連れてったりせずに、うん、子どもたちの気持ちっていうのを尊重してくださったので、うん、じゃあ今日はまあ心を整えて明日またおいでという感じになりました。
あ、そうですか、はい、そうやってちゃんとね、大人たちが受け止めてくれるとね、
いや本当助かりました、
うんうん、そうですか。まあ、さっきのね、リスナーの方のお手紙にもありましたけどね、多様性っていうかね、やっぱり本来多様性が本来なのでそれなんか ひとまとめに一枚岩にしようとするところに無理があって、
そうですね、
うん、今のお子さんたちはやっぱ繊細、非常に敏感ですから、如実にそういうね、ちゃんと出してくれるってこと、それが本来です、
うん、
はい、二重丸でございます、
はい、ありがとうございます、はい、それでは前回の振り返りに入りましょうか、
はい、そうですね、前回ブランディングワークっていう、自分自身をブランドにしていくって言ったらいいんですかね、
はい、
まあ、そのためのワーク、あなたの価値を引き出すワークということで、さらに深掘り編ということで、まあ、3つの、ね、テーマについて考えてみてくださいということでした、
はい、
1つ目は他にはない強みを、あなたは何がありますか。2つ目、人からよく褒められることはありますか。3つ目、人よりも簡単にできてしまうことはありますか、という3つのね、うん、これについてなんか当てはまるものがあれば書き出しましょう、うん、ということだったんですけども、うん、ゆっかさんどうでしたか。
はい、私他にはない強みとしては、うん、まあ、好奇心がすごい旺盛っていうのと、まあ、どさんこですから、
はいはいはい、
開拓心がありますね。あと2番なんですけど、よく褒められるのは、まあ、声がいいとか笑顔がいいと、
うんうん、
で私今まで自分の声そんな好きじゃなかったんですけど、
ね、
やっぱこの仕事始めてから、
うんうん、
なんかね、鍛えられたおかげか、あ、すごくいい声だねって言ってくださることがすごい増えましてね、あ、これってもしかして強みなのかなっていう風に気づき出した感じです。はい、そして人より簡単にできてしまうこと、私ね、どこでも一人で行けるんですよ。
あ、 お一人様
もう全然一人でラーメンも行くし回転寿司も行くしカラオケも行くしなんかみんながねちょっとそれ一人ではさすがにって思うようなとこでも全然平気なんですね。
なるほど、やっぱりこれ好奇心の裏、ね、裏返しですかね。
そうかもしれないで、この間北海道に帰った時に、うん、なんかうちの父がポロッと言ったんですけど、うん、いやあの子はね一人で知らない土地に行ったっていうのが、うん、いやすごいと思っとるんや言って、うんうんうん、思っとるんやは関西弁ですね思ってるんだっていうことを言ってて、うんうん、あそんな風に思ってくれてたんだっていうのはなんかそこで気づいたかもしれない、うんうんうん、
あなるほど、はい、そこで、ね、リスペクトしてもらえてるっていうところですよね。認めてもらえてるというかね、
うん、そうです ね、 いいですね。他の家族はやっぱり、ね、北海道に住んでるので、うんうんうん、今でも知らない土地に一人で行くってなんか不思議だったみたいで、家族からは、ね、私は全く平気なんですけど、
なんかでも北海道の人って結構こう、ね、フロンティア精神旺盛な人多いのかなという気がしますけど。
いやそう思います、
ねえ、うん、まあ出ていかない人からしたらわからない世界かもしれないですけどね
はい、
はい、
そういったところが今回強みなのかなと思って書いてみました。
わかりました。
はい、それでは一旦お知らせを挟みまして続きをお伺いしたいと思います、はいはい。ななこチャットラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りします。私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということで毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さて、うん、前回の振り返りから、は
い、そうですね、うん、今の由香さんの、ご自身をこうまあ、振り返るというか内観するというか自分を見つめる中で、うん、まあ、好奇心、そのまあ開拓心がある、ね、で自分ではそう思ってなかったけども声が、ね、やっぱり、うん、人から言われることによって、でもやっぱりこういうお仕事されてるとやっぱり意識ちゃんと伝えようっていうこの思いっていうんですかね、うん、僕はまあ、エネルギーの話をするんですけれども、その思いが声に乗るんですよね、
うん
うん、でやっぱり一人でも多くの人に、まあ、いろんな伝えなきゃいけないことはね、あとは伝えたいこと、まあ、今以前僕はこうやって参加させていただく前にね、あのベッキーの呪縛とかってされてたじゃないですか。あ、はいはい、まあ、そういう中でやっぱりこう思いを伝えるってことで声も変わってくると思うんですね、うん、やっぱ気が入ってないっていう人もいますよね。そうではなくてやっぱりこうそこにそういう意識があるから、うん、伝わっていくっていうものなんでしょうね。うん、そういう意味でこれね次のワークに続いていくんですけども、
はい、
ゆっかさんのこの今回割り出した自分の、価値、
うん、
これをじゃあどう使っていきましょうかっていうところになりますので、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ自分の価値をねまずはピックアップしていただきたいと思います。
はい、ね、こんな風に自分の価値に気づいたら、うん、例えばね前までは私受け取れなかったんですけど、うん、あんためっちゃ声いいなとか言われてもね、うんうんうん、で先日たまたまその、うん、イベントの司会のお仕事をいただいて、うん、まあ、オンラインのイベントだったんですけど、うん、その進行を、頼まれましてさせていただいたんですけど、うん、なんかすごい褒めていただいて、うん、あんたもっとやったらいいのにみたいな
ね、そうやって
そう言ってくださる方が、ね、うん、いらっしゃるので、うん、あ、これは私のもしかしたらいいところなんだなって受け取るようにしました。はい、
そうやってね気づきをどんどん与えてくれます。それが今日のね、ところにも、この生きがい論のところにもねつながっていくんですけど、
はい、
じゃあ生きがい論いきましょうかね。
お願いします。
はい、今日はお手紙からちょっと入りたいと思います。これまで、はい、ミッション、自分の使命を感じることによって人生がブレイクスルーするっていうね、うん、内容で来てますけど、ちょっとこういったお手紙でちょっと読ませていただきます。
はい、
私は日本より遠く離れたミシガン州のデトロイトに住んでいます。この度先生の本を友人から紹介され、私も友人たちに紹介しています。先生の本を読んでどうもピンとこないという人もたまにはいますが、多くの人は共感してくれます。そんな共感する人たちといろいろな話をすることが私の大きな楽しみとなりました。この人はねアメリカのミシガン州ねお住まいで、また日本人だけでなくいろいろな国から来た人たちにも先生の本の話をすると共感してくれる人が多いのにも驚きました。私の主人アメリカ人は敬虔なクリスチャンなので、先生の本のすべてをそのままの形で受け入れるのは難しいようですが、大切な部分については共感してくれます。 私は異国で結婚し、さまざまな差別や苦労を経験してきましたが、この本を読みはっと思い立ち、これからここで生きていく目標を持とうと決心しました。この人生で何か人の役に立ちたいと思った時、瞬時に思いついたのが、子どもたちのために何かをしたいということでした。幸い私は過去に海外子女に英語を教えたり、こちらの大学院で教育心理学を勉強したことがあります。学位は取ったものの、結婚、出産、子育てに追われて、日本から来る子どもたちのために何かしてあげたいという思いはどんどんぼやけてしまっていました。でもやはり私がここで生きていく目標はその思いだと気づきました。日本の海外子女だけでなく、このアメリカに住んでいる子どもたち、夢も希望もなく、大人や社会に対して全くリスペクト、尊敬心がなく、憎悪さえ抱いており、生命の尊さや生きている理由さえも知らない子どもたち、そういう子どもたちに対して私が何かしらできることはないかと考えています。父とした歩みになるでしょうが、少しずつ私なりの目標に向かって進んでいこうと思っています。ということでですね、この方はね、アメリカで結婚されて出産して子育てしながら、でこの入田先生の本と巡り合って、さっきも言った自分の使命感って何だろうって考えて、でこの子供たちに、やっぱりアメリカはね、やっぱりそういういろんなねニュースが聞き及びますけれども、なかなかそういう生きてる意味っていうのを教えてもらっていないがゆえに、なんか損か得かとかっていうところに走ってしまう中で、まあそういうふうになっていってしまうっていうところに、まあ、彼女はこういう生命論っていうね観点で伝えていきたいっていうミッションを持ちになったっていうことなんですよね。これに対して飯田先生こんなふうに言ってます。この女性のお手紙の中にはたくさん深刻な現実が潜んでいます。長年アメリカに住んでいる彼女の実体験であるからこそ、重々しい説得力に満ちているのです。そして日本という国も物心両面、物質面、精神面ですね、物心両面でどんどんアメリカと同じ方向へと突き進んでいることを否定できる方はいらっしゃらないでしょう。私が本書を執筆を決意した背景にも、実はこのお手紙のような問題意識があります。日本の子ども、生徒、学生たちに、世の中には本書のような価値観も存在するのだということをきちんとした形で知っていただきたいと願っているためです。本書のような価値観がまさに周囲の人々への愛着心や尊敬心の源泉となり、生命の尊さを自覚させ、生きている理由を与えてくれるからなのです。ということで、まあ、このコーナーもね、3年半以上になりますけれども、生きがいっていうね、ことを感じて生きている人ってやっぱり苦労しててもキラキラしてるじゃないですか。やっぱそういうことをやっぱり大変ないろんな経験していても、そういう生きがいに転換していけるからこそ、目の前の出来事をねいろいろ受け止めて、また強く生きていけるんじゃないのかなと思うので、まあこういうミッションという部分でね、ゆかさんもたくさんそういうのがあると思うんですけれども、まあ、紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日はこのお手紙をご紹介いただきましたけれども、このねやっぱ子どもたちが大人をリスペクトできていないというのがね、ありましたけれども、それって悲しいことですよ ね、
うん、でも言えてみようのとこですよね、痛烈に感じるとこですよね。
そうですね、なのでやっぱり私たち大人がそういった子どもたちに、なんだろう、自分らしく生きている背中を見せるということが何よりも、なんかね、どんなうまいことを並べても、言葉を並べても、一番 その説得感っていうのはやっぱその人の生き様なんじゃないかなって思うんですよね。
そうなんですよ、その通りです。だから今日 お子さんがね学校行きたくないって言ってもこれ受け入れる大人がいるってことに僕はすごく喜びを感じています。全部今日ねシンクロしてますよね。
本当だ、ね、カネゴンさんからのお手紙もシンクロしてますね。
本当です、本当です。はい、ということでまた皆さんの身の回りをまたご覧になっていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。お届けしたナンバーは BTS でパーミッション to dance でした。七子チャットラジオ木曜日、ここまでの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りいたしました。 私ゆかがお届けしておりますななこちゃったラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということで、毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーを TWM プロジェクト代表時田康弘さんとお届けをしております。さて先ほどね時田さんのお話で、はい、あなたの、生きがいですね、自分の価値を発揮する、うん、使命感に目覚めるというね、うん、アメリカに、移住された女性のお手紙ご紹介いただきましたけど、うんうん、なんかね私も移住者として共感するところありました。
なるほどね、
なんで舞鶴にいるんだろうとか思いますもんねたまにな
るほど
しかもこんな、ね、FM 舞鶴で舞鶴のいろんな情報をお届けして、うんね、よそ者なのに何してんだろうとか思うことはありますけど、うん、やっぱそこに私の使命があるんだろうなって、
ね、そうですよね本当に、うん、あの呼ばれてきたって言っても過言ではないぐらい、うん、そのために来たっていうね、
呼ばれたと思います私、
うん、ね、うん、これだけ多くの貢献をされている姿がね、まあ、ご本人はそこまで思ってらっしゃらないかもしれませんけど、うん、もうたくさんの方がねゆかさんの行動で、ね、癒され、ね、また共感し、ね、また勇気を与えられている方がたくさんいると思いますよ。
そうだといいですけどね、うんはい、ということで、はい、じゃあ今月のワークをお願いしてもよろしいですか。
ではでは、ブランディングワークということで今回のね、前月の、ワークもそうでしたけど今回3回目ということで、
はい、
あなたの価値を生かすためのワーク、まさに今日のこの生きがい論でお話ししている、うん、ミッションの部分にもつながっていくわけですけれども、まあ、先ほど紹介していただいたゆっかさんにも言っていただいた前回のワークでピックアップしたあなたの価値を生かして、じゃあ今度は周りの人にどんな貢献ができそうですか、
うんうん、
例えばさっきのゆっかさんの声とか笑顔を使って、まあ、すでにもやってますけどね、貢献してますけどそのじゃあ今以外にどんな貢献ができるだろう、
うん、
ね、読み聞かせのなんかこう朗読をね録音するとか動画を作るとか、うん、ね、まあ、僕も朗読はやってますけれども、なんかちょっと余談ですけど僕の声をねだいたい20分から30分長ければ1時間ぐらい朗読するんですけどね、みんな 寝ちゃうそうですなんか心地が良くて、まあ、それはそれでいいかなと思うんですけども、その自分の良さを生かしてできる思いついたことをぜひ書いてください、
はい、
っていうのはそれが、次回のワークになります。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、こちらのコーナーでは最後に毎月、宿題を出していただいておりますけれども、はい、今月もブランディングワークということであなたの価値を生かすためのワークが出ております、
はい、
私もね、先月ピックアップしましたけれども、うん、で今日初めて聞いた方はちょっとおさらいしますね、
うん、
他にはない強みはとか、うん、人からよく褒められることは、
うん、
また人より簡単にできてしまうことは、はい、というね、この自分の深掘りをさらにこう、うん、また深掘りをするようなワークが出ております、うんうんうん、これ先月やってない方ぜひね先月のワークから続けて、うんうんうん、書き出していただきたいなと思うんですけれども、はい、その自分の強みを生かして、うんうんうん、周りの方にどんな貢献ができそうですかということですね、
はい、
これもできそうですかなのでできるかどうかはまた置いといてということですね。
そう思い浮かんでくることでいいです、
うん、
早食いが得意とかっていう人いるじゃないですか、
はい、
で早食い生かしてじゃあ何ができるんだろうとかちょっと考えるってことがね実は潜在意識が動くいい起爆剤になるんですね、うん、答え出てこなくてもいいです。一度考えてみてくださいっていうことで、うんうん、出てきたら出てきたでいいと思います、
はい、
こんなの書いててこんなん出てきたけどとかってそんななしに、うん、とにかく書く
、はいね、現実的にそれがどうやって実現できるかっていうのはちょっと置いといて、
そうですそうです、
どんなことができそうかっていうのを思いついただけもとりあえず書いていくと、
そうなんです、
いうことです。
特に例えば3歳児とかの子供さんって何やってもすごいって絶対言いますから、
うん、
まあ、そんな観点で考えても早食いもね、なんでそんなに早く食べれるんだろうみたいなね、
うん、
こう感動喜びを与えるっていうことでもこれは貢献になりますんで、
うん、
そんな観点でねぜひ書いてください、
はい、はい、ということできっとね一人一人必ず異なった良さ、うん、個性強みというのをお持ちかと思いますので、
うん、
自分はどんなことが、うん、強みで、
うん、
それで周りの人にどんな貢献ができるかなっていうのを、うんうん、ぜひねこの秋の夜長に、
はい、
秋の夜長っていうにはまだ早いですかね、残暑厳しいですけどもぜひね向き合っていただきたいと思います。
はい、
そして、9月に新企画があるんですか。
毎月ね、このラジオがあった次の日金曜日にね、東舞鶴の主フロアさんで、カフェでイベントというかねさせていただいてましたけども、
はい、
これからマインドフルネスっていうね、聞いたことありますゆかさん、
はい、
うん、ちょっと言うとね 今この瞬間の自分の精神状態、うん、これに深く意識を向ける、ちょっと難しいかもしれないですけどね、うん、内観するっていう言い方するんですけど、まあ、これを、まあ、瞑想ってよくありますよね、はい、自分の中を見つめるっていう感じですよね、うん、まあ、これをやったことある方はよくわかると思うんですけど、これをまあやることで精神的なストレスが減っていったり集中力が高まる、うん、だからこれをね、僕は昔合唱団の団長やってたんですけど、この時合唱を始める前にも、小学生のね、うん、みんな集中力ないので、うん、で今から瞑想って言って1分間瞑想したらピタッって集中してみんなできるようになるっていうね、こう意識の向ける方向のトレーニングでもあったりするんですけどね。
合唱団というのは、
はい、
歌っておられたんですか、
時田さん。いや、の団長です、まとめ役です。
なるほど、
小学生の、ね、100人ぐらいいたんですけど、ね、
指導なさった指導というか、はい、
まあ、まとめ役です。ちゃんと指導、歌唱指導と
歌ってたわけじゃない
そうそう、歌唱指導とピアノの先生はいましたけど静かにしろとかって、ね、よくあるじゃないですか。あ、
そういう押さえつける感じではなく、
はいはい、でこの時にこういう、ね、マインドフルネス この瞑想というのをやっていたんですけど、で、まあ、アメリカでは、ね、このコーチングっていうのは主流なんですけど、僕はこれを日本で広げようとしてるんですけども、この意識の方向の向け方によって、うん、この波動というのが変わって、うん、現実が変わるっていうふうにも向こうではもう当たり前のようにみんな受け入れているっていうことで、まあ、企業とかでも、うん、取り入れたりしているこのマインドフルネスっていうのを実体験してもらおうっていうのをこのシフロアさんで、まあ、今月はねちょっとお店の都合でできないんですけど、来月10月8日の金曜日10時から12時の午前中ね、うん、1回だけですけど3名限定でさせていただきますので、また詳しいことはシフロアさんにお聞きください。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、このマインドフルネスをこの舞鶴で体験できるということですね、はい、10月8日金曜日の午前10時から正午まで、はい、3名様限定となっております、はい、東舞鶴にありますカフェシュフロワさんにて、予約を受け付けていらっしゃる、はい、ということですので、気になる方はシュフロワさんまでお問い合わせをお願いいたします、はいはい、お願いします。そしてこちらも毎月恒例ですけれども、はい、より道マルシェ、
はい、はい、そうですね、より道温泉、温泉は出ないより道温泉、まあ、何回も言ってますけどね、はい、まあ、こちらで、久美浜なんですけれども、こちらで、9月12日の日曜日ですね、朝10時から16時まで、こちらでもマインドフルネスもねここでもさしてますけれどもね、今回はね、ガーデナーの方、僕はコンサルティングさせていただいているガーデナーさんがここで出展をして、うん、多肉植物の寄せ植えのワークショップとかね、ちょっと癒されていただいたらと思いますんで、はい、その他にもねボディケアとかもいつもの通りやっております。
はい、ということで、はい、温泉は出ませんけれども、はい、ほっこりしていただきたいという名前ですね、はい、寄り道温泉にて、こちらは京丹後市の久美浜町にあります、はい、今月はですね多肉の寄せ植えもあるということですね、はい、9月12日日曜日の開催です、
はい、
他はどうですか。
はい、あとはですねずっとやってます心エジクのザムービーということでね、
うん、
動画で学習していただくっていうのがスタートいたしましたので、うん、まあ、こちらは15週間、1週間ごとに1本ずつ動画が見れるようになって、うん、それで自分で自己学習ですね、うん、自主学習していただくっていうね、そういうものを、まあ、一人でも多くの人に、見ていただこうと思って、まあ、価格も抑えてですね、できるようになっておりますので、興味のある方はねまたこちらも、うちの方に、お問い合わせいただければと思います。で LINE の公式アカウントがね今主体になってますので、はい、今回そちらの、URL もぜひ掲載していただけるのであればそちらからね入っていただければと思います。
じゃあまたこの LINE の公式アカウント、FM 舞鶴の Facebook ページで、
はい、
リンク貼っておきますので、
はい、ぜひお願い
します。興味のあるリスナーさんはぜひご登録いただけたらなと思います、はい、こちらで情報発信されてますので ね、
そうですね、
ぜひ興味のある方はお友達になっていただきたいと思います、は
い、お願いします、
はい、他にもホームページやフェイスブックページもなさっていますので、はい、TWM プロジェクトさんで検索してみてください、は
い、お願いします、
は
い、
そしてこのスタンドバイミーのコーナーは毎月ポッドキャストにも上がっておりますので、はい、もう一回聞きたいなと思われた方、うん、FM 舞鶴のホームページからポッドキャストで、はい、何度でも、はい、いつでもどこでも再生していただけますの で、 です、ね、うん、よかったらこちらもお楽しみください。さあ今日もあっという間の時間でしたけれども、
ね、ありがとうございました、
は
い、
また来月も第1木曜日に
そうです、ね、
お会いいたしましょう。はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、
本日も TWM プロジェクト代表時田康弘さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。